皆様おはようございます。2023年2月12日の礼拝です。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。前奏のうちに、まず心を静めましょう。続いて主を賛美しましょう。教会福音賛美歌308番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。者が礼拝のために祈ります。天のお父様、イザヤ書では次のように語られています。私の好む断食とは、悪の束縛を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、飢えた者にパンを分け与え、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないか。神様、これは断食に限らないと思いました。あなた様の御思いはなんと深く、 その基準は何と高く、とても到達できないほどのものなのでしょうか。自分のありさまを顧み、まさに愕然とします。本来なら自分がして当然のことすらできずにいるのに、何かや誰かを批判するだけだったり、周りと比較する中で小さなことにキュウキュウとしていたり、形式的なことで満足し高ぶったりしています。神様、こうした醜い高慢の中に惨めに閉じ込められている小さなものをどうぞ憐れんでください。そしてあなたを恐れる思いをどうぞ与えてください。またあなたが私たちのために尊い一人子イエス様を救い主として世に使わし、私たちを罪のなおめ、サタンの強い支配から解放してくださったことを今ひとたび思い起こさせてください。空中の権威を持つ支配者に従って歩む必要がもう全くなくなっている事実をどうぞ思い出させてください。世界では地震があり、戦争があり、おぞましい犯罪があり、罪の結果としての嵐が荒れ狂っている状態です。日々の歩みの中で困難に遭遇して苦しむこともありますけれども、救い主であるイエス様が私たちに寄り添い、慰め、力づけてくださることを心から感謝します。今朝、何の妨げもなく礼拝を捧げられる特権をありがとうございます。私たちが語られる御言葉に耳を傾け、霊と誠をもってあなたを礼拝し、聞くだけではなくぜひ御言葉に生かされる歩みへと進めるようどうぞ助けてください。日本の各地、また世界中で捧げられるすべての礼拝とともに、この教会の私たちの礼拝もお受け入れください。救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを読みたいと思います。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
おはようございます。今朝は先週に引き続き12月に洗礼を受けになった方のお証を伺いたいと思います。今日は梶川博子さんのお証を伺います。拍手を持って向かいましょう。
こんにちは。この度、洗礼を受けました梶川と申します。まず自己紹介させていただきます。梶川博子と申します。1967年5月24日生まれの55歳です。稲敷市江戸崎在住で、家族は大学2年生の息子と母の3人暮らしです。主人は7年前に事故で亡くなりました。主人が残してくれた会社で中央競馬 JRA の競走馬や人間用サプリメントの販売の仕事をしております。この度洗礼を受けさせていただくことになり、明かしさせていただきます。今まで全く教会に縁がなかったわけではありませんでした。 中学まで横浜に育って、近くに教会があり、誘われて何度か礼拝に参加して聖書の勉強も少し、しました。子どもの頃、ある時からなんで人間は存在するのか、何の目的のために生きているのかと考えるようになり、その時教会で人間の創造主が神様であり、あること、人間には目的があることを知って嬉しい気持ちになりました。それから間もなく東京に越して教会に行く機会がなくなりました。30歳で結婚して広島にお嫁に行きましたが、母が一人きりでいたので、主人が茨城に行こうと言ってくれて、母の住む茨城に来ました。そして母が一人で暮らしていた時、近所の公正キリスト教会の牧師さんが母のことをよく気にかけてくれて、よくしていただきました。私たち家族も洗礼を受けるように勧められましたが、商売をしていて世間の目が気になり、なかなか洗礼を受ける気持ちにまでなりませんでした。私には姉がいて二人姉妹で、アメリカにお嫁に行って30年ほどになりますが、教会に行って洗礼を受けていましたので、やはりことあるごとに洗礼を受けることを勧めてくれました。今回洗礼を受ける延期になったのが、ソンソプ先生、ジェ・サモニム韓国の宣教師ご夫妻の出会いでした。私の近所に越してこられて、近所の牧師さんから紹介を受けての出会いでした。セさんとは出会った頃から何かと気があって、こだわるところも似ていて、話していてとても楽しく過ごしました。宣教師の先生、奥さんだからと難しい話をするわけでもなく、私が主人を亡くして忙しく働いている様子を見て、よくおかずを作って持ってきてくれたり、商売を手伝って良いものだからと自腹を切ってサプリを買って他の方に持って行ってくれたりと、宣教師の奥さんがこんなことをするのかと驚き、嬉しかったです。それからソンソプ先生が聖書勉強会をしようと、二人の日本人に、勉強会を開いてくれました。日本語で詳しく、テキストも分かりやすく作ってくださり、難しい日本語をすごいなと思いました。洗礼を受けることに踏み切れなかったのは、罪を犯してはいけない正しい生活を過ごすことに自信がないと自分をがんじがらめにしていたのですが、聖書勉強会を通して罪のない方はイエス様しかいないなどと、悔い改めて、イエス様を通して常に罪を許してもらうことなのだと思い、洗礼を受けることにしました。お祈りすることで何か不安な思いなどなくなり、平安の気持ちで過ごせたりと、お祈りの大切さも実感することもできました。ここまでにソンソプ先生、宣教師ご夫妻の祈りがあったのだと感謝します。証を考える機会を通して、ここまで来るのに私が求める以上に神様が導いてくださり、諦めずに私を訪ねてくださったと思い、とても感謝いたします。そうです、ありがとうございます。
ありがとうございます。一言、梶川ひろ子さんのためにお祈りさせてください。天の地なる神様、梶川ひろ子さんのお証を伺いました。あなたが梶川さんを生まれる前からキリストにあって選び、時にかなって呼び出し、見舞いにあって傷のない子にしようとご計画を持っておられたことを、梶川さんのお話を伺って知ることができました。そしてあなたがこの土浦恵み教会へと導いてくださり、孫先生ご夫妻に出会わせてくださり、洗礼へと導いてくださったこと、キリストにあってこれからの人生を 歩んでいく恵みへと導いてくださったことを感謝いたします。どうかあなたがキリストを知る者としての恵みを日々与え続けてくださり、それに感謝をしながら喜んで梶川さんが歩んでいくことができますようにお導きください。キリストにあった私たちを出会わせてくださいましたから、共に歩んでいくことができますように。またご家族、息子さん、お母様を祝してくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日も続けてエペソ人への手紙から御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書を開きいただけますでしょうか。新約聖書エペソ人への手紙3章14節から19節の御言葉になります。エペソ人への手紙3章14節から19節の御言葉です。エペソ人への手紙3章14節から19節の御言葉になります。お読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。先週の礼拝ではなぜ使徒パウロが一章で祈ったような同じような内容の祈りを再度この3章で祈っているのだろうかという理由について考えていきました。でその理由を一言で言いますと、パウロが祈ったような内容が私たちのうちにはまだないないかもしれないということでした。皆さんは先週1週間このエペソ3章のパウロのような祈りを祈っていましたでしょうか。もし祈ったとしましたら、そこで何をお感じになったでしょうか。祈りのうちにどういうことを示されたでしょうか。私は先週の礼拝が終わってこの使徒パウロの祈りを考えながら、パウロ先生の祈りのような祈りを祈ろうと思って祈ろうとするんですけれども、怖くてその言葉がなかなか口をついて出てこないということを経験いたしました。以前の私ならば喜んで、主よどうか私の内なる人を強めてください、私の心の内にキリストを住まわせてください、愛に根ざし愛に基礎を置きながら人知をはるかに超えたキリストの愛の広さ、深さ、長さ、深さ、高さがどれほどであるのかを知ることができますように、そして神の満ちあふれる豊かさにまで私を満たしてくださいますようにと喜び勇んで祈ったと思います。ところがその祈りの内容をよくよく考えてみますと、私は私自身を捨てますという告白、宣言がこの祈りには込められているということに気づいてしまいました。キリスト教信仰の真髄であるイエス様のお言葉、私についていきたいと、誰でも私についていきたいと思う者は自分を捨て自分を否定し自分の十字架を追って私に従ってついてきなさいとおっしゃったあの言葉とも重なってしまいました。先週の夜のオープン礼拝でも賛美を歌うときに、
その賛美の歌詞が怖くて、こんな歌詞を喜んで口にしながら賛美を捧げるということがどれだけ大胆で、どれだけ恐れ知らずな行為なんだろうという思いが心の内にふと湧いてきてしまいました。例えば先週のオープン礼拝で歌った賛美の歌詞の中に、キリストの心が我が内に作られるとか、あなたの前にへり下りますとか、我が思い我が心をあなたの前に差し出しますから私を作り変えてくださいというような、というような歌詞があったんですけれども、以前ならば全くその通り、そうしていただきたい、そうしていただくことが私の願いですし本望ですと喜び勇んで賛美していたのに、この日ばかりはなぜか使徒パウロ先生の祈りの内容と重なりながら、また先ほどのイエス様のおっしゃったあの御言葉が思い出されながら、ああ僕は僕自身を捨てることができていない、この賛美を口にしてこの祈りを口にすることは、神様もう金輪際私は私自身のために生きることはなく、私は私自身を諦めます、また私は私自身を捨てます、私は私のものである以前にあなたの所有であってあなたの器でありますから、キリストの愛を前にして、私を主張したり私の意見を述べたりするようなことは一切ございませんので、あなたの好きなようにしてくださいということなんだと。賛美や祈りから来る喜びよりも、賛美と祈りに込められた自分に死に、自分を否定するということの難しさ、怖さが感じられて仕方がありませんでした。それでもこの使徒パウロの祈りの、この祈りが真実であって、賛美の歌詞が真実であって、人間にとって真実な喜びであって見せかけではない本物だということには変わらず納得できました。使徒パウロの祈りこそ本当の祈りであって、神様が待っておられる祈りであって、キリストの御宅にまで成長することを望む者たちの祈りであって、キリストの御宅にまで成長させていただくことをもし望んでいるならば、必ずや祈らなければならない祈りであるということには変わりはありませんでした。そしてこの神の前に降伏して、この祈りが心底口をついて出てくるときには、比類なき比べ物にならない平安平和があることも分かりました。だからなお一層祈りたいと思いました。難しくても怖くても祈りたいと思いました。私の内なる人を強めてください、私の内にキリストを住まわせてください、人知をはるかに超えたキリストの愛の広さ長さ高さ深さを真に知ることができるようにしてください、私はなくなり神の豊かさが私を満たしてくださいますようにと祈りたいと思いました。祈るんです。なぜならばそこにこそ神様が私たちの存在を真に表してくださって、真に生かしてくださって、私たち一人一人の存在がそこにこそ真に現れて真に生きるという実感を伴わせていただけるからですね。今朝はこの使徒パウロの祈りを引き続き考えていきたいと思っておりますけれども、特に16節の御言葉、内なる人を強めてくださいという御言葉について考えていきたいと思っております。もう一度エペソ書の3章16節の言葉をお読みいたします。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように。力を持ってあなた方を強めてくださいますようにとありますけれども、この力を持ってあなた方を強めてくださいますようにっていうこの言葉は、私たちが私たちの望むままに人生を生き、私たちの願う通りに人生生きられるように神様が強めてくださいますようにとか、 私の願いが願い事が叶うような人生を生きられるように神様がしてくださいますようにというような意味ではありません。このエペソ3章16節の箇所を新改訳聖書の第2版第3版を言いますと違う風に訳してるんですね。今スクリーンに出るのでご覧ください。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。あなた方の内なる人を強くしてくださいますようにとなっています。あなた方の内なる人を強くしてくださいますように、つまり内なる人に働く聖霊なる神様があなた方の内なる人を強めてくださいますように、あなた方の内なる人を強めてくださいますようにというのが3章16節の意味しているところですね。私たちが強められるのは内なる人です。外なる人ではありません。そもそも主イエス様は内なる人のためにこの世界に来られました。内なる人の存在を知らないかのように、または本能的になんとなくかすかに感じはするものの、その存在について知らないかのように、その存在について確かなことが分からずに、外なる人ばかりに神経を使いながら回っている、回されているこの世界に、内なる人の存在とその確かさをお示しになるためにイエス様はこの世界に来られました。この世の問題の根本的な原因は内なる人がいないこと、外なる人しかいないことだということを聖書は初めから最後までずっとこう語り続けてきますね。外なる人とは肉の欲だったり生活暮らし向き人生の自慢所有獲得による誇りプライドなどの人間を作り出したこう見てくれのことですね。内なる人という表現は使徒パウロ独特の表現で、新約聖書の中では使徒パウロしか使っていません。でも例えばペテロ、十二弟子のうちの長であったペテロは内なる人という言葉の代わりに心の中に隠れた人という言葉だったり、柔和で穏やかな霊というふうに表現したりしました。また使徒ヨハネですね、バプテスマのヨハネではなくてイエス様の弟子である使徒ヨハネは単純に魂というふうに表現したりもしました。ペテロの言葉を見てみたいと思います。第一ペテロの3章ですね。第一ペテロの手紙3章3節から4節、ペテロの手紙第一三章三節四節の言葉です。お読みいたします。あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。心の中の隠れた人、柔和で穏やかな霊、心の中の隠れた人、柔和で穏やかな霊、ここで言う柔和という言葉の意味するところは、人の力でこう装うことのできる柔らかさだったり、優しいとかというふうにこう見える人格っぽいものや品性っぽいものではなくて、神の前に降伏して神にあって全的により頼んで私たちのうちに内在される聖霊なる神様の御臨在のもと、神との関係が深められた結果実らせていただいたものという、霊的な内なる実り、霊的な内なる実り、心の中の隠れた人の成熟を意味する言葉ですね。外なる人を満たすことに全てのエネルギーを集中させ、全ての努力と関心を外なる人に先進しながら問題が解決しないと嘆いているのが世であって、その世の中での人間模様ですね。 内なる人の存在を見失って、あらゆる問題の根本的な解決の道を失っているのがこの世界ですね。そしてそのことをはっきりと示して、全ての問題解決のパラダイムを内なる人から求めることを教えて、また内なる人から求めなければならないことをはっきりとお示しになるためにイエス様はこの地に来られました。そしてそのためにイエス様はご自分の身をお捧げになりました。交渉会を始めなさったイエス様にサタンが現れて誘惑をするんですね。でそのイエス様に現れたサタンはイエス様にこの世界のすべてと、そしてこの世界にあるすべての栄華をイエス様に見せた後こう言うんです。もしひれ伏して私を拝むならば、これすべてをあなたにあげようと、外なることを用いてイエス様を誘惑しました。するとイエス様は、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてあるというふうにおっしゃりながら、内なる人が神とつながることこそが本質的なものなんだと、本物なんだというふうにおっしゃってサタンを蹴散らしました。でそうおっしゃったイエス様は後になって、たとえ人が全世界を手に入れたとしても誠の命を損じたら何の得かありましょう、その命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいでしょうと、内なる人を誠の命という言葉に言い換えながら、人にとって大事なのはキリストにあって成熟させていただく内なる人だと、誠の命だとおっしゃいました。命っていうのは成長するものですよね。当たり前すぎて私たち命が成長するっていうような表現をよく使わないですけれども、命は成長するものですね。成長しなかったら死ぬだけですね。永遠の命っていうのもそうですね。私たち永遠の命与えられたらもうそれで満足、与えられたらそれでもう完璧なものを与えられたからそれでいいんだじゃないですね。永遠の命も成長していくんですね。成熟していくんですね。イエス様はこんなこともおっしゃいました。私たちよく知っている御言葉ですけれど、マタイの福音書6章を見ていただいていいですか。マタイの福音書6章30節から、マタイの福音書6章30節から、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ、ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。信仰の薄い人たちよ、まず神の国と神の義を求めなさい。外なる人に執着してしまう私たちにイエス様が語りかけてくださっている言葉ですね。目には見えるけれども不確かなこの世界に希望を馳せ、この世界でよりよく生きることばかりに信仰を持ちようとして関心が集中してしまっている私たち一人一人に、目には見えないけれども確かに存在する内なる人が、目には見えないけれども確かな神の国を追い求めることこそ、外なることや外なる人ばかりに集中しているこの世界の根本的な問題解決だということを明確にイエス様も教えてくださいました。教えてくださっています。そしてこのイエス様の教えを私たちの身に具体化、具現化するためには、まず何よりも第一に主イエスにあって新しく生まれなければならないですね。主イエスのうちにあって新しく生まれさせていただけなければならないですね。衰えていく外なる人のパラダイムから日々新たにされる内なる人のパラダイムへとシフトさせていただかなければなりません。そして主イエスにあって 新しく生まれたからには、主イエスにあった新しく生まれたからには、いつまでも血の身子のようであるわけにはいかないですよね。私が小学生の頃、遠足で上野動物園とか東武動物公園とか、今はもうなくなってしまいましたけれども、タマテックという遊園地に行ったことを今でも楽しい思い出としてよく覚えております。遠足の前日、決められた300円以内のおやつを買うために近くの駄菓子屋に行って、ここぞとばかりに、いつもは100円握りしめて駄菓子屋に行きますけれども、この時は300円持ってますから、ここぞとばかりに300円いっぱいのお菓子を買いました。友達の中にはお湯持っていけないのにカップラーメン買うやつもいるんですよね。でまたその友達の中には300円の限度額を優に超えているおやつを買っても300円以内だと言い張って、その買ったお菓子を持ってくる強者もいました。でまた我が家はクリスチャンホームではありませんでしたので、明日天気になれとてるてる坊主を作ってベランダに結びつけたりもしました。小学生の頃は塾や学校で行くその遠足が何よりも楽しみでした。でも成長して大人になるにつれて、それよりも楽しいこと、嬉しいことがたくさんあるということを知りました。いつまでもリュックサックを背負って300円以内のおやつを持っててるてる坊主頼みの楽しみに居座ってなんかいられないですね。もっと奥深い、もっと心の奥底から、ああ楽しい、ああ嬉しいというようなことがあることを大人になるにつれて知りました。例えば家族ができたけれども、お金があまりにもなくて2500円という限られた予算で家族6人楽しく外食できた時のあのほろ苦くもほっこりとした喜び、父が亡くなった時に父の葬儀を家族みんなで準備して平安のうちに父を天の御国へと送り出した時の喜び、お腹の中でへその緒がねじれてしまって栄養分が届かずに成長が止まってしまった我が子が低体重児で生まれたにもかかわらず生きようとそのちっちゃい口いっぱいに広げてお母さんの乳首をくわえながら一生懸命におっぱいを飲み始めた時の涙ながらの喜び、まさか自分がクリスチャンとなって牧師にまでなって福音を語ってその語られた福音を信じてイエス様を信じるように導かれる方が起こされた時の喜び、何とも言えなく辛く苦しくて悲しいのに、それでもイエス様ゆえに取り去られることのない希望と命があることに平安があって笑顔になれる喜び、どんな言葉もかけてあげることなんかできない悲しみや苦しみにある人がイエス様に会ってそれでも生きようと腹をくくった姿を見た時の喜び、クリスチャンでなかった時の父がお前の仕事は金じゃ決して買えない仕事だなとしみじみと言ってくれた時の喜びなどなど、小学生の頃たかだか動物園や遊園地に行く程度の遠足が全ての楽しみであり喜びであるかのような時には一切想像もつかなかった深く広く素晴らしい喜びが大人となって成長していった先にあるように、信仰者として生まれたからには外なる人ばかりを満たすことで喜んでいる程度の喜びをはるかに超える喜びがあることを知り、その喜びを知れるための霊的成長と霊的成熟を願う祈りが求められていることを認め祈るんです。私たちはいつまでも血の身子や幼子のように外なる人を満たすことのためにばかり祈ってはいられません。お金をください、我が子を合格させてください、 死ぬのは怖いし嫌なので何としてでも癒して治してください。どっちに行った方が得でしょうか。得な方へと導いてください。リビングダイニング4つの部屋が全面すべて日当たりのいい土地と家をください。私の思いが正しくあの人が間違っていることを示してください。私の置かれている環境を状況を条件をどうにかして変えてください。自分のことを棚に上げてこの世界から争いがなくなるよう悪い人たちをどうにかしてくださいなどなど、外なる人に関わることを満たしてくださることをもってあたかも神様が神様であられることを認めます、認めてあげましょうというような祈りばかりがいつまでも口をついて出てきて、私立派なクリスチャンですから、または立派ではございませんがそれなりにクリスチャンやってますから大丈夫ですというような幼稚なところばかりに落ち着いてなんかいられないですよね。もちろんこういう祈りがいけないということではありません。ぜひぜひ祈ってください。祈りましょう。神様はそういう祈りにも十分に応えてくださいます。ただしもし応えてくださったとしても、私たちの外なる人を聞かざらせ満たすために答えてくださるのではなくて、神様がどういうお方なのかを分からせるため、神との関係を深めるために、より神様に密接につながることのために答えてくださっているということを覚えなければならないでしょう。外なる人を、決して外なる人を満たすためではありません。なのにともすると、外なる人をどれだけ満たしてくださったかで神様を測り信仰を測ろうとしてしまいます。私の祈りはこんなにも聞かれたの、いや私の祈りこそこんなにも聞かれたのよと、結局外なる人の競争や争いになってしまいます。でも大丈夫です。神様はある時からそのような祈りに全然と言いましょうか、全くと言いましょうか、なかなか答えてくださらない時をお与えになります。何のために、内なる人の成長のためにですね。イエス様を信じて、まあ3年ぐらいはこういう祈りに答えてくださるでしょうと神学校の先生がおっしゃってました。まだまだ生まれたばかりの血のみ子でそういうレベルの祈りしかできないことをイエス様はよくご存知であるがために、私たちの信仰のレベルに合わせてそのような祈りを受け止め、そのような祈りに豊かに応えてくださいます。確かに応えてくださいますね。でもある時からそのような祈りになかなか応えてくださらない時が来ます。なぜならば、いつまでも霊的血のみ子でいるわけにはいかないからですね。信仰を持って10年も20年も経っているのに、まだそういう祈りに神様がすぐに応えてくださるというならば、それは信仰生活うん十年でもその内実は1歳児2歳児3歳児なのかもしれませんと、これまた神学校の同じ先生がおっしゃってました。信仰には内なる人の成長と成熟が求められます。神様は環境や状況や条件を一切変えることなく、その中で生き抜く、その中で神と共に生き抜くということを通して内なる人の成長を促してくださいますね。そして信仰が成長すれば、成熟すれば成熟するほどに、今置かれた中にある意味を見出させてください。この中に隠された主の御旨を悟ることができるようにお導きください。その中にあなたが意図しておられる宝を見出すことができるように信仰的忍耐をお与えください。そしてあなたの愛がどれほどに深いものなのか、キリストの愛がどれほどにありえないほどのことなのか、あなたの御旨を知れるその時まであなたにより頼み、あなたを信頼することができますようにと祈るようになるでしょう。使徒パウロは この牢屋から私を出してくださいとか、この手かせ足かせを外してくださいとは祈りませんでした。この私をこの牢屋から出してくださいと祈る代わりに、神から受けたものがどれほどにとんでもない祝福であるのかを悟らせてください。イエス様の愛の底知れないその深さ長さ広さ大きさを悟らせてください。それを悟るために心の目がはっきり見えるようにしてください。そしてさらには彼らもそうなるようにしてくださいと祈りました。環境や人を変えてくださいと祈るのではなくて、この私を変えてくださいと祈りました。環境や人を変えてくださいと祈る代わりに、この私を変えてくださいと祈りました。そしてパウロは人として得られる最大の喜びである祈り、信仰的境地にまで導かれていきますね。ローマ人への手紙の14章に行ってみたいと思います。ローマ書14章8節、ローマ人への手紙14章8節、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。もう一度言います。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。これが内なる人が強められるということですね。これが内なる人が成長し成熟するということですね。これが神の国と神の義を第一に求めた先にある究極の喜びですね。喜びですね。そしてこれが柔和で豊かな霊という朽ちることのないものを持つ心の中に隠れた人を飾りとした人のみが口にすることのできる言葉であり祈りですね。そしてあのイエス様にも習う祈りであります。イエス様が十字架にかかられる前夜に弟子たちに、私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃった後に、父なる神様に身もだえされながら血の汗を滴らせながら、父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。ですがその祈りに父なる神様はお答えになりませんでした。でも祈りに応えてくださらない父なる神様の血のにじむ宝のようなその身旨を、意図を十分にご理解されて、私が望むようにではなくあなたが望まれるようになさってくださいとさらに祈られました。使徒パウロの祈りはまさにこの主イエス様の祈りであって、父なる神様のその深く広く大きい身旨を信頼することができるほどに内なる人が強められた結果、口をついて出てきた祈りですね。神様は何かの事柄のために私たちを動員したり利用したりするお方ではありません。私たちのために、私たちのために事柄を、物事を、事件を動員されるお方ですね。何かのこう物事や事件を解決してうまくいったということをもって信仰や神を図るのではなくて、その事柄や事件を通して私の内なる人がどのように強められたのかが神様の目的であって、信仰者としての真骨頂です。神様の目的は何かこう物事をなすことではなくて、私たち一人一人そのものが神様の目的ですね。物事をなすことが神様の目的ではありません。私たち一人一人が神様の目的ですね。これを履き違えてしまいますと、聖書の教える イエス様が教えてくださっている信仰からいつの間にかこう逸脱してしまいます。叶えられた、聞かれた、与えられた、何ですかそれは。私たちが作った宗教と何が違いますか。世の中の問題は、世の中が作り出した、または人が作り出した問題解決方法に従っては解決されません。今こう世の中の状況が少しずつこう変わりつつありますけれども、この3年とちょっとの間、世界中がコロナ禍という事件の中に置かれました。コロナについてこう人それぞれいろいろな考えだったり意見はこうありますけれども、全ての人が認めざるを得ない事実としてあるのは、物事全てを外なる人の方法によって外なる人を満たそうとする生き方の蔓延が、そういう文明形態がこういう事態を招いたということは誰も否定できないですね。それでもまだ人間は外なる人ばかりに集中して執着して、根本的な解決がないにもかかわらず、あたかもそこに解決があるかのように意地を通そうとしています。こんな時クリスチャンは内なる人の価値を発揮しなければならないですよね。でももし同じレベルでしか物事を見られないならば、パウロの祈りが心底求められます。どうか御父がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊によって力を持って、あなた方の内なる人を強めてくださいますようにと祈りが求められますね。同じレベルでしか物事を見ることができないならば、私たちキリスト者は問題の解決を目に見えるものからではなくて、目に見えないものから問題を解決することを知っているはずの者たちですよね。だから祈るんです。どうか内なる人に働く御霊なる神様が、聖霊なる神様が、私たちの内なる人を強めてくださいますようにと祈るんです。教会は内なる人で始まり、内なる人で終わるということを知っている者たちの群れでもありますね。内なる人が主イエスによって生まれて、内なる人が強められて、内なる人が健やかに育つならば、誠か誠じゃないものを見極め、この地においてその時その時にかなった平和を味わわせていただきながら、行った先々でわずかかもしれない、小さくて小さいものかもしれないけれども、その周りには天の御国がなることでしょう。使徒パウロは口達者な人ではありませんでした。むしろ口下手な人でした。いわゆる見た目がいい人でもなくて、当時の人たちの目から見ても見た目もあまり良くなかったと、ちょっと言葉がストレートですけれども、不細工だったと伝えられています。イスラエルのサウロのように、人をなんだか引きつけるような魅力のようなものよりも、普通にそこにいたら特段目立つこともないような人でした。なのにパウロ先生の行くところ行くところに教会ができました。平和があって、命があって、信仰があって、神の国がある、キリストの香りを感じる教会ができました。外なる人に何か頼れる、誇れるようなものがあったからではありません。内なる人の価値を知って、内なる人がキリストによって、御霊なる神様によって強められることの、その真実を知り、真実さを知り、内なる人が強められることを追求することをもって、神の国と神の義を第一にし、内なる人によって物事を判断し、内なる人によってその価値を見分けることを、見分けようとすることを諦めなかったからですね。どの時代、どんなところにあっても、またどんな教会においても、 もしそこに問題があるならば、その根本的原因は内なる人が御霊なる神様によって強められることの重要性を見失ってしまっているからでしょう。私たちは外なる世界に内なる人で勝つ存在とされました。外なる世界に外なる人ではもう負けてもなんてことないですね。そして内なる人によって勝つことに誠の勝利を見出すことのできるものとされました。だから祈るんです。だから祈るんですね。どうか道なる神がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊によってその力を持って私たちの内なる人を強めてくださいますようにと祈るんです。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、どうかあなたの豊かな豊かなその栄光の豊かさに従って、あなたが送ってくださった内なる人に働く御霊なる神様の力を持って私たちの内なる人を強めてくださいますように。心の中の隠れた人にあなたが価値を見出しておられることを覚え、心の中の隠れた人が私たちの信仰の目的となっていきますように。主イエス様が身を捧げながら、血の汗を滴らせながら、身もだえしながら教えてくださった内なる人の成熟を、内なる人から絞り出てくる祈りを私たちにどうかお与えください。外なる人に外なる人をもって勝つ生き方からあなたは私たちを贖い出してくださいました。どうかいつまでも血のみごとして生きることに目的を置く信仰ではなく、あなたの御手の中にあって成長し成熟していくために祈る祈る信仰者とさせてください。内なる御霊に働かれる御霊なる神様が私たちの内なる人を変えてくださいと祈れるものとしてください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌390番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。では2023年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてくださいますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが礼拝を捧げた一人一人の上によよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。